的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日は番外編ということで、これも振り返りをりょうさんと私でできたらなと思っております。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうすぐ1年。
そうですね。あれ何月？ 4月？
3月17日。ちょっと、振り返り、今日やろ、この番外やろうかなっていうんで、ちょっとね、バーっと聞き直してみたの。
おお。
そう。それで、一番最初が3月17日。
はい。
だったのね。はい、だから、もうすぐ1年だと思って。
あ、本当ですね。早いですね。
早い。しかも、1、2、だって、花涼さん、カズさん、で、そう、で、そこでもう二人やっていきなりエピソード0やった。だからね、なんか、ちょっと聞き直してて、まだエピソード厳選に迫るには早すぎたなと思って、ちょっとね、ちょっと笑っちゃった。
確かに。
そう、おかしいなと思って。そう、エピソード0、5月にやって、で、その後鳥山さん、で、が5月で、で、そこまだ1ヶ月ごとにやってたんだけど、そこから3ヶ月空いたの。谷川さんに。
はい。
で、谷川さん8月でしょ？まあ、だから1、2、3、4。で、10月にのりどみさん。
うんうんうん。
で、11月が吉虎さん。
ああ
。で、そう、この辺からね、変わったの。谷川さん、そう、と吉虎さんあたりだな。で、12月に品川さんで、こっからが怒涛になったんだよね。北川さんに合わせるのに。で、そっからファーマー、絹川さんでしょ。明、はい、さんの。で、永田くん。
りょうさんの同級生誌。
他同級生誌じゃん。12月の27が永田くんで、
すごい。
1月16が大津くんでしょ。で、21が琴久くんで、24が北川さんだから。
ああ。
そう。
いや、こう見ると、すごいですね。この1年、こんなに積み重なったなのが。
12人やったから、結局だから、1年間、だから月1人っていう、まあ平均するとね、
でき
たから
、
まあ結果良かったな。
うん、感慨深いです、
うん、やっぱなんか同じタイミング、まあ月1ぐらいに1人っていうぐらいの、ちょっと後半詰め込みすぎちゃったから。でもあれはあれで面白かった。まあ同級生シリーズだったから、なんか詰め込みでもできたなと。
うんうんうん、
うん、そうね、やっぱ月1、1人ぐらいやれるといいなと。
いいですね。いや、なんか最初始めた時はどうなるのかもわからなかったですけど、
うんうん、
だんだんつかめてきて、だんだん場ができてきて、
そうだから本当にこの的場がなんかちょいちょいなんか我々言ってるけど、うん、
はい、
的場が育ってるっていうか、こうなんか的場で独立してきて、こう的場さんになってくるみたいな感じのね。そう、
いや本当に
これはすごい、やっぱ投資でバーって聞いてると、なんか如実に感じて、
うん、
で、最初はアミさんが結構長く喋ってて、そう、
だんだん、
そうなの。で、最初はすごい無茶ぶりがすごかった。もう、はい、後半はもう、りょうさんがこの後具体的な場を提案します、どうぞ、みたいな感じで。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうですね。
そういう、ほら、フレームを我々考えてたじゃん。
はい。
そう、だからなんかそのフレームに踊らされていてというか、まだこうぎこちなくやってた感じが、まあそれはそれですごいね、初々しくていいなと思って。
そうですね。いや、初回の棚梁さんの時とかめちゃくちゃ私緊張して、
すごい、そう
汗がすごかったんですよ、本当に。
いや、でも僕も結構あれは緊張してだから、なんかまるっきり本当に、いや、ほら、始めるときに何も事前準備いらないですよとかって言ってたし、こういうのやったことなかったから、本当に、
うん、
本当に何も準備せずに、花涼さんのことも特に あの何も見ずに来たから、わからなすぎたと思って。
いや本当に楽しめるようになったのは本当最近というか。う
ん、いや本当。
やっぱりしばらくはね緊張もあり、
うんうんうん。まあ一番緊張したのはやっぱ谷川さんだな。
うん、
やっぱあそこは、うん、なんだろう。ちょっとまあ、なんだろうね。そういう、一回、まあ、うっすら面識はあったというか、トークショーに、まあ、こっちはゲストというか、参加者として、参加者っていうか、あれか、オーディエンスか、で、行ったぐらいだったから、そう。
ほら、ファンみたいな状態。ってことですもん、量産
だったんだ。そうね、そうそうそう、うん、だからなんかこうでやっぱりなんていうのかな、その市場の原理っていうか、なんかこう社会的に何かしらこう要は名声を持ってる人っていうのに対して、うん、あちょっと俺なんかこうなんか構えるじゃないけども、うん、ちょっとひるむんだっていう自分がそれも面白くて、
あいいですね。
ね、そうなの。まあでも良かったな。で、あのあたりから、ね、まあ、ほら、その、具体的な場を考えるっていうフレームも、こう、ちょっと逸脱し始めたんで、そう。あ、そうだな。だから、谷川さんの時に、結構聞きたいこと、自分の、こう、自分の思考を、一旦ちゃんとまとめて、こういう、あの時ね、その、僕の設計スタイルはこうですみたいな感じで結構喋って、まあそのフレームに合わせようとしておしゃべりをね、ちょっと意識してたんだよね、自分。だからそれを聞いてたら、なんか、あ、すごい。あの、それこそ最初にアミさんが無理やりこう、進行していくのと同じような感じを自分でも感じて、ああ、これ強引にあの自分が最初に決めた話に持ってってんな、と思った。
うんう
ん、なんかそれに気づけたのも良かったし、だからそこから先は軽く調べといて、まあまあ調べるっていうか背景とかね、それだけ見て、うん、あとはなんていうのかな、まあこういう順序で話そうとかは何も考えずにやろうって思って、
うん、
そう、それでやったのがのりどみさんとか吉虎さんだった、
うんうん、で
そしたらなんかこうまあ二人ともやっぱものづくりだから、すごいそこがちょっとね、はい、共鳴したもんで、こう、なんていうか、やっぱこっちも話してた相手が楽しいと思ってくれば、こっちも楽しくなるじゃない、
うんうんうん。
なんかそこの相乗効果がすごい得られて、そうだね。あの辺からこう、うん、本当にリラックスできるようになってるなとは思うね、うんうん。
そうですね。なんか、本当にあのあたりから、
うん、
その場その場の、
そうなん
ですよね、流れというかリズムとか、
そう
ここがまた新しい面白さに変わって、
そう、
うん、よかったなと思いますね。
その辺からやっぱね、そう、亜美さんも変わってったんだよね。
ああそうかもです、そうかも、そうかも、
はい、そう、なんかやっぱ発言がこう、そうそう、発言っていうかね、そう、なんかまあこの前のあの北川さんとか、あのこれの時はまだ坂西あっちゃんは次かな。俺の、あ、出るか、出てるか。
そうですね。はい、
あっちゃんね。うん、そう、あっちゃんの時でも言ってたけど、そう。まあ、私もままならないまま喋るんですけど、みたいな。なんていうのかね、うん。やっぱ言葉にすることを恐れない。
うん、うん。
谷川さんが言ってたんだよね。
あ
の、
はい、
僕は言語化を、あの、必要じゃ恐れる必要はないんでって、はい、その時に亜美さんが、やっぱり、ちょっとこう、パーって、なんかがこう開いたように、
うんうん、
やっぱそれまでやっぱ言葉にすることがすごい怖かったんだけどもって言って、その言葉ですごいなんか勇気をもらったみたいな、
うんうんうん、
まあ、あの辺からこう、そうだね、あの借り物の言葉じゃなくて、まあ、自分の頭に浮かんだ言葉をなんか言い出したのかな、言えるようになってきたの、まあ、なんかすごい上から目線だけどさ、
いやでも本当にそうです。
うん、
うん、なんかちゃんとしなきゃって結構多分思ってたのもあったと思って、
うんうん、
ラジオも本格的に、うん、他の方とのラジオは同じメンバーも入りながらやってたラジオは、
うん、
私一人でラジオを、
うんうん、そうだよね、
りょうさんとやるっていうのは初めてのことだったので、
うんうん、
結構多分頑張ろうとしてた部分それで多分最初の緊張感だったりちゃんとしようみたいな感じはあったと思います、
ね、でもねそのさ緊張感逆にその緊張してるって感じは全然感じなかったの実は。
あ本当ですか。
だからそれはあのね表に出ない出さないでちゃんとやれてたと思う。その手に汗握って感はなかった。そのまあ、
あの
強引な進行は
とりあえずはあったけど、
そうそうだけど全然そういうのはなくて、
うんうんうん、
でもなんか最近はこうなんかそうだね進行しなきゃとかあのほらねあのあそうだそう面白いなと思ったのは、
はい、
あ一応前はさ30分ぐらいで前編後編で無理やりまあここで、はい、話も盛り上がってますがって言ったら、出てたんだけども、途中から入れなくなったじゃない。
そうですね。
話のノリでこう、そう。あれもね、すごいいいなと思って。
うん、
だからほら、我々編集をしないじゃない。だから、そのまま流すから、はい、あの、なんていうのかな。まあ、別にその後ほら、後撮りで。
そうですね、まあ、後から切ることも。入れ
てくれてっていうので、なんていうのかな、その、あの不自然さもまたなんかこう生々しくていいなっていう、
うん、
そうなの、そう、いやだからね意外と北川さんのあの最後の断片集要は一番最後いっぱいまああれは編集っていうかねちょっと長すぎたからあの
カットし
てくらってもらったけどなんかねあのぶつ切りあれはあれでねすごい本当に良かったんです
うん、うん、
そうなのなんていうのかな演出されてない感じがすごく、
うん、
そう
なんかその未完なものを楽しめるようになったっていうのはすごく大きな変化だなと思って、りょうさんも私もそこはこう感じるようになった部分かなって思います、
ね、そうだねそうだねそうだから北川さんやって最後にあっちゃんでやっぱその俳句あそこだから北川さんからの俳句だから編集からの俳句はすごい良かったな。
いや確かに、
ね、
本当ですよね。特に多分意図してなかったと思う。
そうしてんの、そうしてなかった。もう詰め込んだ結果たまたまあるみたいなっただけだけど、そうやっぱりねその編集っていうもののこう合理性、まあ要はすごい大変だけれどもまああのなんていうのかな、まあ地道にやるっていうそこの北川さんの姿勢も一つあの紙面っていうね、まあ限られた中でこうどう。表現するかテキストは面積を食うって言いながら言ってるさらにあっちゃんは17文字というね、
そうですねもっと狭い中 で、
そ、 う、うん、でそれをあの感じでひょうひょうとさもうあのほら北川さんは頭の中に散文が流れてるからずっと言葉に溢れてるわけじゃん、うんうん、あっちゃんは17文字以上は私は分かんないと思って明らかんとね、
うん、
あのそうなんていうのかなもう最初から諦めてる。まあ、ほら、諦めてるとか、そういう言葉使ってたけど、全然ネガティブじゃないし、まあ、うんうん、そういうもんだよね、みたいな感じで。なんかね、そう、あの感じが、あの、そう、そうだね、雑誌から俳句っていうのはすごい。
いやよかったですよね。
言葉の。
それぞれの味がいあってい
い。そう、そう。ね、言葉を尽くしてこう、まあ、ひねり出す北川さんもそうだしあっちゃんだ最初からねもう言葉が限られてるから、
うんうん
まあ、その余白を楽しむみたいなところ、
うんうんう
んうん、的場じゃんって思いながら
そうですねいや本当に、
ね、
あとなんか谷川さんを機にこうゲストの幅が広がったのは、うん、
あ広がった広がった
良かったなと思って、
うんうん
ね、結構最初はものづくりで、
うん
こう企業の経営者さんで
とか
こ
う、うんうん、
フレームとしてまあやってましたけど、
うんうん、
途中から哲学者から、
ね、
医師からいろんな方々が来てくださったのがまた新しい、まとばになったなと思いますね。
いや本当いいねこれは。
うんいいですね。
その自分もやっぱり成長できてるのを感じるし。
はい。
うん。あとやっぱなんかこうなんだろうねそう本当になんかアミさんが変わってってるのを見るのが楽しいっていう、
は
い、
本当ですかそんなに変わってます
そんなに変わってるよ一回
で
聞いてもら
う
今度そう
本当ですか嬉しい
そう いや
でも本当に楽しくなりましたもん、私。
うん、
うん。なんかちゃんとやらなきゃが。
そう、ちゃんとやらなきゃ。
あれですけど。
いやいや、本当にね、
はい、
そう、なるようになるっていう、まあそのリラックスが、なんか別にほら、そう、完成を求めてないし、
うんうんうん、
そこだよね。
うん。
うん、俺もすごいある。うん。まあ、だ同級生シリーズあそこで入ったのも良かったなと。
良かったですね。
うん、だから完全にリラックスをしてるから。
いや、本当に慣れてるし、背景も分かってるし、
そう
また面白いんですよね、りょうさんの同級生たち。
なんかね、本当、こうやって改めて見ると面白かった。ね。
で、あんなにこんなに個性的な人たちが集まってるんだろうと思うぐらい。
ね、まだいるよ。
すごいですよね。
そうなんです。確かにね、面白いな。
りょうさんがこの1年間で、もう私はすごく自分自身に確かに変化したなって感じるんですけど、りょうさんはご自身でどうですか、うん、どんなところが変化したなとか。
あのね、もともとビジネスとかあんまり好きじゃなくて、まあ、好きじゃないというか苦手だなっていうのがあって、
はい、
まあそれは今でもあるんだけれども、前はね、なんか、まあ、ネガティブとまでは言わないけれども、なんか、あ、俺ってなんかこうあんまり社会に馴染めないなみたいなちょっとこう仙人チックな思考を持ってるとこはあったんだけど、そうなの、なかなかこう世渡りがあんま上手じゃないですよ。
そうなんですね。
そうなの。そうなんだけれども、なんか、ここに出てくれる人、基本みんな、まあ個性的だし、いろいろこう経験してきてる分、うん、まあ分っていうか、まあ、みんな優しいじゃない。
基本、うん、
まあ、考え方が優しいっていうか、こう攻撃がないよね。うん、だから、なんかね、あ、だから俺の変化っていうより、なんか、そういうのに触れられて、すごい、こう、幸せだったなっていう、なんか幸せをたくさん感じられた。そう。すごくそう。うん。なんか、自分自身の気持ちが、こう、優しく、まあ、別に、やさぐれてるわけじゃないけど、ただね、なんかやっぱりまあ、あ、そう、なんて言ったらいいんだろうな。別にこう、今の社会をそんなにこう悪く言うつもりでは全然ないんだけれども、現象として、例えば、電車に乗ったり降りたりするときに、例えばみんな自分が座ることだけを考えて、スマホを見て、こう、一目散で席に座って、あとはずっとスマホ見てて、みたいな、足、なんか、混んできて目の前に人が座ってても立っててもとか、そういう何て言うのかな、まあ他者がいることに対してこう、まあ別に意地悪じゃないけれども無関心っていうか、なんかそういうのがまあ結構目立つなって。まあ、でそういうのがあんまりこう割とちょっと得意ではないから、見てるのがね、だ気持ちがそういうのを見ると悲しくなるんだよね、
は
い、結構悲しくなっちゃうタイプなの、そういうのを見てるとそうで、もうみんな別に悪気があるわけでもないし、まあそういう社会、まあ今そういう時代だからってのあるんだけれども、なんか物悲しさを感じることはまあ多いんだよね、日常で。そう。でもなんかこうやって、まあ別にその、そういうだけ、そういう、最初に呼ぶときにさ、なんていうかな、同じようにその社会を見ているかどうかなんてわからないまま呼ぶじゃない。だから別にその選別して呼んでるわけではないからさ。
そうですね。
なんだけども、うん、蓋開けてみるとみんなやっぱり同じようにこう、まあ、社会を、そのなんていうのかな。別にマッチョじゃなく良くしようっていうか、自分のできる範囲でなんかこうやっていこうっていう、強引さがない、
なん
だな。強引じゃないんだけれども、力強くこう、社会にまあなんか良くしてこうみたいなのは、みんな、 通底してるなと思って。そう。それに触れ、そういうのに触れると、そう、幸せになるんだな、ということに気づいた。
強引じゃないけど力強いって、本当まさにそうだなって思います。
みんなそうじゃん。そうで、まあ、直近だから、まあ、北が、そうだね。北って全然関係ないけど、川が多いなと思った。川がつく名前が。北が、谷川さん、品川さん、北川さん。
確かに。
そう。ちょっとね。
なんか川、確かに、のりのみさんも川の。
そうなの。なんか、でも多いなって言いながら、その3人だけだったね。
まあでも多い方っちゃ多い。
そうそう。まあまあ、そうです。みんなさ、やっぱ、みんな自分の言葉を押し付けるわけじゃないし、でも自分の考えはちゃんと持ってて、みんなそうじゃない。そうそう。うん、それやっぱみんな力強いなと思って、
うん。
なんか、世の中ってこう、例えばディベートとかするとさ、声を大きくして、相手の話を遮って、こうだっていうふうに、まあ、言い聞かせるじゃないけれども、まあ別にそれが全てじゃないけど、そういう、討論ってそういうところあるじゃん。で、説得するとかさ、まあ何でも。なんかそういうのが全くないなと思って、北川さんもさ、私は声が、なんか、声が大きいから、ズームでこう、なんか声が大きい人が、ちょっと勝っちゃうみたいな言い方してたけれども、決してね、こっちは旗から聞いててそんな感じはないし、
うんうん、
彼女はずっと自問自答してる感じがしたんでね、自分に対して言ってる感じ、その、
うん、
自分の中をよく見て、自分のことをこう、どうやって言語化するかってことに夢中になってる、夢中というか一生懸命な感じがして、そう、だから全然押し付けがましくないけれども、やっぱり力強いなと。
うん、確かにこう皆さん自問自答、自分の世界観の中で探索しているってところは、
うんうんうん、そう、これ品川さんに言わせればみんな哲学的だと思う。
いや本当です ね、
ね、うん
うん、だから多分聞いてて心地いい、
う
ん、それぞれで個性がバラバラっていうか、
そうそう、あ、そうそうそうだね。でさ、なんだろう、例えばこう、なんかの時話したかな、大きい窓とか、まあ高い天井とかっていうと、それぞれが大きい窓の大きさ加減とかさ、高さ加減ってきっとこう想像するじゃない。で、あ、前あれあれだ、アミさんにじゃあリビングって言ったら、まあ自分のこうイメージするリビングがあって、玄関って言ったらなんかね、自分の経験してるんだ話最初の頃したと思うんだけど、多分さ、だからどんなに固有名詞とか名詞で定義しようとしても、それその人その人でイメージするもって絶対違うんだよね。そう、だからなんていうのかな、どんなに言葉で表現してもなんかこう絶対的な定義ってのはできないっていうことをみんななんか身をもって経験してるから、その言葉を押し付けないだろうなって。それがさ、誰かが言ってる言葉の受け売りだと自分は考えてないから強く言えるじゃん。例えばなんだろうな、何がいいかな、何でもいいんだけども、あのコーラは、コーラじゃない、何でもいいや、あのコーラはカロリーゼロなんだよみたいなのを例えば歌ってるとすると、前谷川さんなんかそんなダイエット国の話してたけど、カロリーゼロなんだよって言って、カロリーゼロかどうかってこっちはさ、カロリーゼロって書いてあることでしかさ確認できないんだ、はい、でもこれカロリーゼロだからさってきっと強く言うんだよね、
うん、
だからそれと同じで、自分が調べようもないことで言われたようなことっていうのは割とそのまま強く言えちゃう、だって書いてあるじゃんみたいな、
うんうん、 で
多分さ、アミさんのその最初、私流行ミーハーで流行追っかけてとかっていう時は情報のキャッチ能力はすごい高かったと思って、ね、
うん、
あの今これが流行ってるとかこういうのがあるとか、あの昨日どこどこでこういうのがまあとかって多分あると思うんだ。それはこの若い頃やっぱりあるしさ、で今そういう情報ソースがたくさんあるから、そうするとこうその情報を正確にインプットするから正確に言えるんだよね、きっと。今の流行りはこうこうこうでこうこうこうするとみたいな。で結構そういうのはっきり言えると思うんだけど、じゃ あの今日のあなたの何て言うのかな、気分は何でもいい、ファッションでも何でもいいけども、あのその服はどういう雰囲気の服ですかみたいな、どういう気持ちを表した服ですかみたいに言われると多分言葉が出てこな、うん、出てこないってことはよくあると思って、
うんうん、
それぐらい自分の感覚をこう内面をまあ見つめないでも、見つめない方が多分サラサラっと過ごせるんだと、
うんうんうんうん、
だからこうやって来てくれる人はみんなそこを見つめてザラザラっとこうなんかまあそこでこうつまずきながらというか、うん、スーっていけるところをなんかこうすり足であの足の裏の感覚を確かめながらさ、こう歩いてる感じがするっていうか、そうそう、だからそうだね、アミさんも最初はなんかもう厚底の靴を履いてテケテケテケテケ歩ってたのがだんだん靴下になり裸足になりっていうので、だんだんその自分の足触りをちゃんと感じて足の裏の感覚を言葉にするような感じがするんだな、
うんうんうん、あーなんかすごい、うん、なんかそう、確かに本当そうですね、
うん、
めっちゃわかります、
うん、ね、
すごい
歩きやすいんだよ、その靴をちゃんと履いてたのが歩きやすいしいろいろ見えるんだけどね、
私怪我しなくないですか、靴履いてると。
そうしない、うん、そうそうだね、そうだね、その防衛本能は、うん、ああ俺もあるな、あるから、うん、でそうするとやっぱ感度が鈍っちゃうじゃない自分、
うん、
そうすると本当に自分が何を思ってるかっていうことに気づかなくなってくる、そこも不感症になってくる、
うんうん
う
ん、
思うんだよね。そう、やっぱり自分見つめるとこうなんか痛い時もあるし、
はい、
そう、うん、そうだね。みんな多分だから自分を見てる人だね。
うん、そうですね。だから心地よかったんだろうな。不思議です。ね、人を
見
ようとしても変わらないじゃないですか。
うん、うん、うん。
これが正しいぞって言って、
うんうん、
人に入っていかないのに、
うん、
自分の世界で感じたままをただ表現するだけで人って変わっていくの、
うん、ね、そうなんだよね、面白いよね、そう、
うん、でも私はだから変われたんだろうな、変化が勝手に、誰に何を言われてるわけでもない、
う
ん、ようさん
を
脱いだ方がいいだとも言われてないじゃん、けど自分の感じることがあって変化しているから、
うんうん、
ここがまた面白い。
そうだね。あ、そっか。だからきっとさっきのなんだろう、優しいけど力強さがあるのはなんでかって、まあ、思ったんだけど、多分その今の、まあ、例えば自分がまださ気づいてない時に、いやここにほら答えがあるよ、来て来てここにあるよって呼ばれるとさ、もちろんそのあラッキーみたいに思うかもしんないけど、自分の心が追いついてない時あるじゃない、まだ、そうそう、そうすればいいのは分かってるけれども、まだ自分まだ心が沈んでてそんな笑えないよみたいなっていう時に、いや何言ってんの、ここまでほらこれあなたが求めてたものじゃないって、今目の前にあるのよってポンって差し出されても、それが得られる、確かに得たら嬉しいものでも、やっぱりタイミングってきっとあるんで、
うん、
自分が連れてこられて惚れてやられても、そう、でもやっぱなんだろうね、自分の感覚、自分のそのスピード感でそこにたどり着くと、やっぱり自然とこうまあ変化していくっていうか、
うんうんうん、
それをこうなんか邪魔しない優しさがあるんだろうね。こう、なんかさ、うん、 北川さんが言ってたあれ、そうだからまあなんか北川さんのは割とこうみんなずっと喋ってきたやつの集大成的な感じがいろいろこう彼女の言葉からいろんなシーンをフィードあのフラッシュバックしてくるんだけど、いろんみんな喋ってきた人のね、そうあのなんていうのかなあれなんか言葉に、なんて言ってたっけ、こう言葉にすることは大なんていうのか言葉にあ親しき中にも、言わずもがなはじゃだけじゃダメだと思うんだみたいなことを言っていて、やっぱり例えば相手のことをおもんばかってこう何も言わずに見守るっていうのもまあ一個あるかもしれないけど、やっぱりその時に自分の気持ちに蓋をして見守っているとやっぱりどっかでちょっとそこずれきってくるから、うん、ちゃんと蓋を開けて、でもこう自分はこうだよっていうのを伝えた上でまあ見守るっていうかね、うん、それが優しい力強さなんだろうなと思って、蓋をするっていうのはやっぱりある意味こっちも逃げだし諦めだし、あの相手の信頼がないっていうかね、こう、
うん、
それができる心理的安全性はめちゃめちゃ高いのはこの的場のすごいいいとこだなと思って、うんうん、
はい、一旦ここで前半は終了で後半に続きます。